3月4日、金曜日の修行ラジオの時間です。今日は休暇しておりまして、妻もタイミングよく休めたというところでですね、家族全員で子供たちの幼稚園、保育園も休みまして、ゆっくりしていました。なかなか、充実もしてないですけど、楽しかったですかね。みんなで4人で、日中は散歩に行ったりしてですね、いい時間を過ごすことができました。今日は長男の部屋でですね、ルンバでですね、掃除機っていうか、ルンバっていうか、掃除ロボットですか？それでバーッと掃除をしてもらった後にですね、長男の部屋で将棋を2局指しました。そんな話をしながら、結構将棋とか、いいよなみたいな話を少ししたいと思います。それではスタートです。皆さんお疲れ様です。修行ラジオ、今日もハートフルに話す練習をしていきたいと思います。冒頭話しました通り、今日は長男と将棋を2局指しました。1局目ですね、長男がいきなり中飛車の陣形を取ってきたので、なんだこれはとかと思ってびっくりしてですね、とかと思って見てたんですけど、今日僕は飛車で攻めていくみたいな感じでですね。彼は中飛車とか全然知らないのでですね、振り飛車とかですね、自分で考えて、多分王様のいるですね、5筋のところに飛車持ってきて、その前の歩をバンバンバンバン攻めてきゃ、一番吸収しかけれると考えてやったんでしょうね。いい考えだなと思いながら、防御して、その後どんどんどんどんと攻めて倒したわけですけれども、待ったっていいですよね。墨の筋が見えてきたところで、やってもいいわけですけれども、まだそういう局面判断というのは長男できないので、私も全然将棋うまくないですし、指導とかそういうのじゃなくて、ただ勝負するって感じでやってますので、寸前まで行って初めて 取られるっていう段階でですね、長男は待ったっていうのを仕掛けてくるんですけど、いいよってやってやり直しても、これもダメか、これもダメかみたいな感じで気づいてって、じゃあ待った待ったみたいな感じで2手待って、2手先のところまで戻って、でそれで考えても、ダメかみたいな感じで、じゃあもうここからダメだったってことかみたいな感じでですね、長男と話し合いながらやっているわけですね。なんで、いいなと思っていてですね、あと最終的に現実を見ていくっていうことですね。最終的にあと負けましたと言わせるっていうところが大事かなと思ってやってます。ですね。自分のゲームとかのですね、現実も直視できないやつだな。自分の身に起こってること直視できるわけもないので、そういったところをですね、トレーニングがてらですね、遊びながら勉強できたらいいんじゃないかなと思ってやっています。負け方とか大事ですよね。なんというか、私バスケットボールやってた時までですね、勝つことしか考えてなかったんですけど、相撲とかですね、サッカーをやり始めてからですね、あとリーグ戦っていう大会の形式に参加して初めてですね、 勝つより先にまず引き分けることを考えるようになったんですよね。負けないことっていうんですか、勝ち点1をもらおうっていうですね、あの勝利の勝ち点3じゃなくても勝ち点1みたいな、まず負けないことっていうのがですね、いかに大事かなみたいなことを考えるようになってですね、まあ、勝ち目指さんのかいってところあると思うんですけど、まず負けないことって一番大事だよなみたいな感じですね。仕事とかでも同様でですね、まず負けないっていう考え方ですかね。でそれをこう続けていきながら、たまにこういいこう筋見えてきて、あこれは勝ちにいかないとダメだよなみたいなですね感じでやってますね。まあ、リーグ戦とかすごいいいなっていうのは、敵を観察できることですよね。ライバルチームというかです、敵っていう言い方よくないですね。でこう弱点っぽいところみたいな、自分のチームとのこう強弱見極めて、弱いところだと徹底的に狙うっていうですね、あの、まあ、そういうことできますしね、そういうのはいいなと思いますね。こう戦略的に、展開していくっていうんですかね、考えてスポーツできますけどね、まあ、そういうことをこうあのリーグ戦形式というか、引き分けという概念がある試合っていうんですかね、あと得失点差とか、リーグ戦ならではだと思うんですけど、まあ、そういうのもいいよなと思ってました。まあ、似たような話で、まあ、これは長男にもぜひ読んでほしい本として残しておこうと思ってるんですけど、私あのバイブルにしてる本で、あの働く君に送る25の言葉っていうですね、まあ、時々この修行ラジオでも話してるんですけど、佐々木恒夫さんというですね、まあ、秋田出身の方でですね、まあ、東レの経営研究所の社長さんとかですね、あと、まあ、その後そう特別顧問などを経てですね、まあ、書籍を多く出されている方なんですけれども、まあ、この人のこう仕事術の言葉で、プアなイノベーションより優れたイミテーションをという言葉がありましてですね、なんて言うんでしょう、まあ、一般的な会社の仕事っていうのは同じことのほぼ繰り返しなんですけれども、であと自分の出す知恵なんちゅうのはたかが知れているっちゅうところですね。ですので、まあ、優れた、まあ、先輩たちの仕事のやり方をまずどんどん真似ていくと。で、なんていうんですかね、まあ、基礎のない自分のオリジナルっていうのをですね、こだわってやるっちゅうのはすげえ愚かでですね、なんか、しょうもね、新機軸作ってですね、やるのはいいけれども。なんか全然中身スカスカだったり、それ作るために全然無駄なことしてるだけなんじゃねえのっていうですね。それより洗礼、優れたものであれば、まあそれをですね、重ねていくと。まあイミテーションしていくっていうところでしょうかね。まあその先にですね、やり続ける中で、なんかブレイクスルーのきっかけが出ていくかもしれないっていうところですよね。それこそが本当の君の自分自身の独自のやり方が生まれた瞬間じゃないのっていうところをですね、この方は言ってるんですね。まあ、基礎のない状況で何か言っててもはあみたいな感じだけど、まあ、基礎を積み重ねてって、本質的なところから生み出してくるもの、まあ、それが本当の君独自の自分自身のやり方だよねっていうところですかね。まあ、まさにその通りだなと思ってまして、まあ、なのもんでですね、まあ、長男にはですね、あの話戻るんですけど、まあ、将棋をやる中ではですね、まあ、自分で考える通りにやるのもまあいいかもしれんけど、まずひふみん将棋というですね、あの加藤一二三先生監修の、スイッチ の, あの将棋ゲームを、入れてますので、まあ、それのですね、あの詰将棋であるとかですね、あのコンピューター対局とかをやったり、あとは YouTube で将棋番組とか見ればですね、なんかいわゆる定石ですよね、決められた打ち方、進め方っていうのがあるから、そういうのをパパと一緒に勉強してってもいいんじゃないのみたいな、パパもよく知らねえしみたいな、そんな感じでですね、まあ、私自身がその定石よく知らないもんですから、まあ、説得力ゼロなんですけど、まあ、 この分野の偉い人こう言ってるから一緒に勉強しねえみたいな感じでですね、ちょっとやってみてもいいんじゃないかななんて思ってます。あとはさっきじゃないですか、今日は風呂入ってる時に長男がガバーッと風呂の扉開けてきてですね、なんだって言ったらポーチドエッグが食べてみたいっていう話をリクエストがありますね、してですね、ポーチドエッグってあれがなんかこう半熟卵みたいなやつかみたいな話をしたらですね、ポーチドエッグだって言うのでですね、ポーチドエッグが何だか分かってないのかもしれないですけど、どっから聞いてきたんだその言葉と思いながらですね、まあ明日はちょっとなんか YouTube で見ることにはなんかお湯沸かしてお酢ですか、お酢を入れてですね、まあ、塩入れてそこにあの卵を離してやるとこう酢の作用で卵の白身が固まっていって、なんか外側が若干固いこう半熟卵なんですか、なんだそのおしゃれな食べ物みたいな、黙って目玉焼き食ってろって感じなんですけど、まあ、そういうの食べたいっていうことですから、まあ、ちょっとやってみようかななんて思っています。ポーチドエッグ、もう一回言います、ポーチドエッグやってみます。まあすいません、そんな感じであと寝ます。おやすみなさい。はい、3連休になっちゃったんで、まあ明日も土曜日ということでですね、まあ、楽しんでいきたいなと思っています。休みの日だったので今日はギターの練習をしました。超有名な曲をですねちょっとやってみたので最後にやってみたいと思います。あ、最後にあの入れておきますので、もしよかったら聴いてみてください。みんな知ってるんじゃないかなと思いますね。はい、それでは最後まで聴いてくださった方おられましたらどうもありがとうございました。失礼します。
もし自信をなくしてくじけそうになったら、いいことだけいいことだけ思い出せ、そうさ空と海を越えて風のように走って、夢と愛を連れて地球をひととびひととび、アンパンマンは君さ元気を出して、アンパンマンは君さ力の回避、ほらきらめくよ君は優しいヒーローさ。